カフェオレディオ、
こんにちは。カフェオレディオ第67回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いいたします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組へのメールはカフェ auradio@gmail.com、 カフェオレディオ @gmail.com、 番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ au レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram、ハッシュタグもあります。シャープカフェ au レディオ、シャープカフェオレディオ、カタカナでも大丈夫です。ぜひ検索してみてください。ということでですね、カフェオレディオ第67回お届けしたいと思うんですが、今月は音楽をテーマに絞ってお届けしております。ポッドキャストはですね、著作権がある曲は流せないんですけど、逆にそれを逆手にとってまだまだ知られていない音楽ジャンルを、皆様にお届けしたいと思いまして、今月のテーマはこちらでございます。未知の音楽を知ろう、ナードコア編ということでですね、ゲストには、前回に引き続きナードコア界のプリンスとしてライブや DJ などの音楽活動や、動画配信、イベント司会など、マルチに幅広く活動されております、こちらの方をお迎えいたしました。ディスクヨリオンさんです。
はい、どうも
よろしくお願いいたします。2回目、
2回目ですね。ナードコア界のプリンスはもうやめませんか？確かになんか始めた頃はプリンスやってたんですけども、はい、いよいよプリンスじゃない年齢に差し掛かってるんで。
新プリンスは今んとこ誰ですか？
新プリンス、
まあ、継承したんです
か？昔からいるけど、まあね、でもプリンスって言わないじゃない、みんな。ナードコア大学生とか、ナードコア、
ナードコア大学生、
ナードコア女子高生とか言いますね。
ああ、そうなんですね。
そう、女子高生じゃもうないのかな、確か。はいはいはいはい、まあ、それはまたおいおい、おいおい説明しながら。
わかりました。はい、はい、最近ちょっとユリオンさんの面白いポイントっていうか、最近ちょっと面白ポイント、
ディスクユリオンの面白ポイントバカにしてんのか。何ですか、
マルチ、マルチ、
あ、ま、そうですね、いろいろやってますね。
マルチポイント、はい、その1として、はいはいはい、動画配信あるじゃないですか。
やってますね、動画配信やってますね。
はい、はい、どんなのやってるんですか？
ディスクユリオンの女と飲みたいっていうですね、タイトル通り女と飲みたいっていう気持ちをこう埋めるためにやってる動画配信がありまして、
はい、あれ面白いですよね。
面白いから
いや、あれ超面白いですよ。
そう、あれ言っていただきありがたいけど、
あんな本当面白い企画マジ俺もやりてみたいな。
いやいやいや、全然ですよ本当に。
やら一本取られたみたいな感じ
あり
ます
ね。いやいやいや、もうだって、まあ、女の子と飲んだり、はい、男の人と飲んだりとかしてるんですけど、はい、まあ、女の子とずっと飲みたいんですけど、まあ、そんなにこう知り合いがいないから男挟んでやってるんですけど、
はい、
一回どうしても誰も捕まんなくなって、しょうがなく一人で静かに家で飲んでるやつを乗っけたら、それが一番配信数が多いっていう再生数が多いっていう。
俺も見たもん。
あれが一番だったらもうずっと一人で黙って飲んでた方がいいんじゃないかっていう。
机に座って雑誌読んでるだけで、
そうそう、ずっと、はい、結婚式のカタログ見てるだけっていうだけのやつですけどね。
はい、
やってます、やってます、やってますね。毎週金曜日に上げてるんで。
それ毎週なんですね。
そうですね、1ヶ月にガーッと、まあ同じ感じですよ。
あ、はいはいはいはい、
毎月40分50分撮って、それを分割して毎週10分上げて。
いや、あれいいですよ。もうもっとぜひ続けてください
ね。これ聞いてる方興味あったら、一人のおじさんが誰かと飲んでるのを垂れ流してるだけなんで。
YouTube でね、
YouTube であります。
女と飲みたいって検索すれば、
はい、検索すれば出てくると思う。
出るんですよね、
はいはい、それか僕の Twitter とかから見れば、はい、分かります。
これもね、ちょっとだいぶ面白いんで、見てもらえたら嬉しいなと思います。
生き恥を晒してますんで。一番見られたくないとこですからね、ああいうのってね。自分が酔っ払ってるところとか。
そうですね、そうですね。ではですね、はい、前回の振り返りという形なんですけど、自分とディスクユリオンさんのつながりについてちょっとばっかり語ってしまいましたが、
うん、会った時とかの話をしましたけど。
そうですね、はい、今回はちょっと、
そうですね、テーマがもうナードコアですから、
はい、ナードコアという、
そこをね掘り下げたい感じですもんね、
はい、深く掘り下げていきたいと思います。 全然知らない人ばっかりだと思うんですよ、このラジオを聞いてる人は。
これを聞いてる人はどんな感じの人なんですかね。
そうですね、
音楽好きなのかなっていう気もちょっとしたんですけど。
あ、やっぱりあの音楽好きの人は多いです。はい、だけどメジャーなクラブミュージックのジャンルを、
あ、そうっすね、ってなるとちょっと
楽しんでいる人がほとんど
だと思うので、知らない人が多いかもしれないですね。はい、はいはいはい、はい、なるほどなるほど、
はい、
結構がまあ今のサブカルともちょっと違うんですけど、2000年ぐらいのサブカルチャーの中でできたジャンルなので、
はい、ナードコア、
はい、そうですね、もう名前がナードコアですからね、ナードがもうオタクっていう、
そうですね、英語で NERD、
そうですね、
オタクっていう、
NER、 そうですね、
意味なんですよね、
はい、そうそうそう、はい、それとコア、まあ、ハードコアとかそのコアの部分とナードをくっつけてナードコア、
ナードコア、
でも一応あのハードコア以外のものも全然曲としては存在します、ナードコアの中では、はい、ハードコアだけではないんですけど、はい、でなんでナードコアっていうかっていうと、まあ、前回もちょっと話しましたけど、まあ、サンプリングが結構主体になってて、
はいはい、
そのまあサンプリングしてるものが、まあ、ちょっとオタク寄りな感じだったりして、
はい、
まあ、カルト映画だったりとか、
はいはいはい、
あとはまあアニメ、テレビ番組、テレビ番組の中でもちょっとこう懐かしいやつだったりとか、
はい、
ちょっと B 級感が漂ってるものだったり、
はい、
まあ、そういうちょっと日本のは僕がよく言うの土着的なじゃん、はい、ものをサンプリングしてるみたいなのが、
はい、
ナードコア、
はい、
まあ、結構まあいろんな説明があるんですけど、まあ、そういうことかなみたいな感じですね、
は
い
は
い、
そうですね、あのサンプリングってっていうのは、まあ、は
い
はい、ヒップホップとか、
あ、そうですね、
R&B とかの曲を作るときに使われる、
手法です、ね、
作り方の手法で、はいはいはいはい、昔のソウルとかファンクとかの一部分を3秒から5秒ぐらいを録音して、それをループさせたり、
ちょっとこう入れ替えたりとかして、
入れ替えたりとかして、
またちょっと違うものにするっていうことですね、はい、
再構築組み合わせたりをして、その上にビートを乗せて新たな曲を作るっていうのがサンプリングっていう技法なんですけど、そういうサンプリングの技法を使って作っていく、
作ってる
テクノ
ダンスミュージックみたいなことですね。
はい
はい、
はい、これはなんかルーツっていうものはなんかあるんでしょうか。
ナードコア自体のそのなんていうんですかね、もっと根本的な走りみたいなことですかね、
発祥というか、
はいはいはい、な結構先輩方そのナードコアやってる人たちから聞くと、あの、はい、猛毒っていうバンドがあって、それ結構こう激しめなやつなんですけど、
はい、
まあ、いろんなちょっと放送禁止用語というか、また芸能人をこういじったりみたいなパンクとかそういうバンドで、はい、その中の曲の中のやつで、
はい、
サイバー長介っていう曲があって、
はい、
ドリフターズの、
はい、
イカリア長介の声をさっき言ったようにサンプリングして作ったダンスミュージックがあって、
はい、
それが多分、まあ、それはナードコアではないんですけど、ナードコアっていう名乗られる前から存在していて、それは多分電気グルーヴの石の卓球とかが結構ラジオとかで流したりとかしてたりとかしてて、
はいはいはい
はい、でそれがあるみたいな、まあまあいろんなのがあるんですよ。それこそもっとたどると結構レコードとかでもウルトラマンの声を使って、
はい、
ダンスミュージックとかやってたりだったとあったりすると思うので、もともとずっとそういうのは、だそれこそナードコア以降とかでも、ナードコアと同じタイミングとかでスーパーベルズっていう電車の車掌の、
はい、
秋葉原ですみたいな、
はい、
ああいうのを使ったダンスミュージックが結構売れたりとかもしたりとかしたり、 あとあのとんがりキッズだっけな、とんがりキッズっていう結構トップ10とかに入ったユニットがあって、はい、それもマリオのデブデブデブっていうのをずっとループさせて、まあサンプリングしてないで耳コピーみたいな感じでちょっと変えたりもしてるのかもしれないですけど、
はい、
まあ、ちょこちょこ存在はするんですよね、サンプリングで、はい、ちょっと面白よりなっていうのは。
やっぱりこうサンプリングとしてこうどんどんこうやっていくのもすごいありかと思うんですけど、はいはいはい、選ぶものっていうチョイスもやっぱり
そうっすね、
変化をさせていかないと音楽ってでなんか進化しないような気がして、身近なこうものをね、あのサンプリングしていくっていう、
そうですね、やっぱなんていうんですかね、面白いものというか、
はい、
まあ、僕とかは少しやっぱりお笑い好きとかそういうのもあったりするんで、
はい、
ちょっと笑いの要素を重視したりもするんですけど、
はい、
まあ、あなんでこれをサンプリングするんだみたいな笑いとか、
は
い、
あ
確かにこれ面白いけど誰もサンプリングしてなかったとか、
うん、
そういうのを大事にしてやってる感じですかね。だから僕は前回流したやつとかも、
はいはいはい、は
い、まあ、いわゆる誰もサンプリングしないようなものだとは思うんですけど、
はい、
なんとなくサイレンの音だったりとか、はい、あとはこうパトカーの音だったりとか、なんかこういう感じとかはなんか、あ、なんかレイブっぽいなみたいな感じがあるから、はい、じゃあそういう解釈でちょっとサンプリングしたら面白いかなっていうのがあったりとかして、
このナードコアっていうのはそもそもサイバー長介から始まったので、日本初、
日本初、日本初です、
文化なんですね、
はい、で一応サイバーチョスケは多分ナードコアっていうとちょっと本人は違うって言われちゃうんですけど、
はい、
あの日本で2000年ぐらいかな、もうちょい前かな、そのぐらいに各地でそういうことをやってる人だが偶発的にいて、
あ、はいはいはいはい、はい、
だみんながそのナードコアっていうものをが一個あってそこに向かってたっていうよりも、各地でやってる人たちがガーって集まって、じゃあこれのジャンルをナードコアにしようぜっていうふうに決まったみたいな
感じなんですよ、はいはいはいはい、
確か。
へー、
だから僕らはそれをなんていうんですか、普通にリスナーとして聞いてたので、
はい、
で僕の周りの同世代もそういう感じで聞いてたから、
うん、
結構僕らの中では一貫したナードコア感みたいなのはみんな共通して持ってるんですけど、意外と多分当時でやってた人はそれぞれの場所でやってたので、まあ、それぞれのナードコア感みたいなのは多分あったのかなっていう気がしますね。
あ、それをやっぱりチェックするためにはどういうところでチェックしてたんですか、そういう曲。
ちょうどその頃、はい、インターネットがやっぱり普及
そうですね、
しだして、
はい、
だからそれでみんなネット上で交流とかしてたみたいですよ。
あ、
僕もちょっとそこのスタート遅かったので、
はい、
もう僕がパソコン買ってみた頃にはちょっともう全体的にあのナードコアがちょっとトーンダウンしてる感じではありましたけど、
はいはい、あ、そうだったんです
ね。だから当時掲示板とか BBS とかがあったから、
はいはい、
そこで交流を深めたりとか、あと曲をそこで上げたりとか、
うん、
あとちょうどそこのタイミングで MOD っていうフリーソフトのトラック、
はい、
トラックメーカートラッカーっていう曲作れるような MOD プラグトラッカーみたいなやつがあって、はい、でそれでみんな作り始めてて、でそれまでは結構みんなハード機材ハードで作ってたんですけど、うん、それって結構サンプリングの秒数の限界が、
はい、
容量の問題であったんですけど、
すね、
パソコン上でやると無限にサンプリングできるっていうのがあったから結構相性が良くて、
はい、
結構みんなそれで作り始めてたりとかしてて、
あ、
で、
ね、
結構インターネットによってナードコア自体がこうやりやすくなったりとか交流をしやすくなったみたいなのはあるみたいです。
はいはいはい、ユリオンさんはちなみにナードコアを、作り始めたのはいつぐらいからだったんですか。
今僕が30なんですけど、
はい、
高校に入ってパソコン買ってもらったんですよ、
はい、
そっからですよ。だから、
あ、じゃあ
15とか16とか、
はいはいはい、
16とかかな、
はいはい、うん、結構半世にわたって作ってるんですね。
そうそう、もうずっとそのナードコアを知る前からなんかこんな音楽あったら面白いのになみたいなのがあったんですよ。
ああ
、なんかあったらいいのになみたいなのあって、でそれで当時クイックジャパンっていう、まあ今もありますけど雑誌で、
はい、
それをあの立ち読みしてたらそういうナードコア特集みたいなの書いてあって、それを読んだら、あ、俺がやりたいのこれだみたいになって、
ああ
作りてーみたいなのがずっと中学ぐらいからあって、で満を持して高校でそういうパソコンを手に入れてやっと作れるってなったから、そっからっていう、
おー、ビシッとハマったみたいな、
もう夢中に作ってましたね。だからそれまでは全くそのいわゆるダンスミュージックの素養もないし、別にピアノとか楽器とかもやってたわけじゃないんですけど、
はい、
でもどうしてもそれは作りたくて一生懸命やって、は
い、あ、
でそういうもんじゃないですかね。なんか結局なんか DJ やりたいとかいるじゃないですか、
はい、
でもやっぱ好きじゃないとなんかできないから、あれってやっぱり漫画もそうだし、漫画もね、漫画家になりたいと思っても漫画描きたいって結構な熱量がないと、
そうですね、
いっぱい漫画ね、絵描いたりして上手くなったりとか、いろんなアングル描けなきゃいけないとかあるんで、だ本当に多分自分の好きなものに出会ったからもう夢中で作って今があるんだろうなみたいな感じですね。
これまで作った曲数どれぐらいですか。
覚えてないな。結構あるんじゃないですか。
処女作的なものってなんかデータとかに残ったりとか。
残ってますけどね。
はいはいはい、
ひどいですよ。キックだけみたいな。
キック
とボイスだけみたいな。皮膚呼吸っていう曲ですね。
うわ、それちょっとめっちゃ聞きたいんですけど。
ひどいですけど、
はい、
まあでも最初ってこんなもんだろうなっていう。大体そんな一発目から無理じゃないですか。
はい、
そっからじわじわ頑張って、まあ、途中からピタッと成長止まったんですけど、
はい、
もうの伸びしろなくなったんですけど、
はい
はい、
いやちょっと聞きたいなそれ。
あ、全然聞ける、聞けますよ。
聞けますか、うん、ちょっと後ろとかでこう重ねてもいいですか。
じゃあ送って、
はい、
ひどい曲ですよね。
ひどい曲
意味が当時なんかあったフリーゲームかなんかの声と、あとなんかガバキックみたいなだけみたいな。
あ
ー、でも BPM は125ぐらい。
あ、
うんうんうん、なんで125かって言ったらデフォルトがそれだったんですね、ソフトの。
あ、はい、
最初からその BPM を変えるやり方知らなかったから、うん、そのまま
BPM
だ。ほんと速い曲作りたかったんだけど、
はいはい、BPM あれですね、あの曲の速さを、そうそうそう、表す数値なんですけど、
そうそうそう、
125とかだと
ちょい遅いんだよ、ね、
ハウスミュージックぐらい、
ね、うん、で僕はハードコアとか言いたかったから、本当は180とか、はいはいはい、そのぐらいを作りたかったけど、数値のいじり方が分かったからできなかった。
そうですね、180ぐらいだとドラムベースとか そこら辺のジャンルになりますね、はい、まあ、ナードコアを作っていく上で苦労したこととか、
うん、
あとは音楽制作の上でこだわっていることとかってありますか。
あ、ね、苦労じゃなくて、ソフトはもうずっと同じの使ってるんですよ、高校時代から。
今も
同じフリーソフトでやってて、なんでそういうことをするかっていうと、そのこうハイテクなソフトに切り替えたら音が綺麗になりすぎちゃうんですよ。
はいはいはいはい、はい、
そうするとちょっとナードコアっぽくなくなっちゃうんですよね。
あー、
なん
かちょっと土臭さというか、
そうそうそうそう、泥っぽい感じがいいから、
はい、はいはい、
あとはサンプルとかでも後ろにちょっとノイズ入ってるぐらいの方が良かったりして、
あ
ー、ちょっとピーとか、
はいはい、
テレビから直接録音したりすると入っちゃうんですよ、ピーみたいなとか、
はいはい、
でもそれの方が逆に良くて、それにちょっとディレイまたかけるとまた独特な雰囲気出るから、
独特なグルーヴ感が出ますね。
そうだ、サンプリングとか、その音自体のとか綺麗すぎるとなんかあんまりかっこよくならなくて、だずっと同じソフトでやってますね、
うん、あ、そうなんですね。ヒップホップでもこの機材じゃないと出ない音とか、うんうん、そういうものがあったり、
そうそうそう、
レコードからサンプリングをするときも、うん、後ろで流れてるノイズとかがあった方が味があっていいとか、
うん、あえて足す人とか見ますもんね。
そうですね、そうですね、
エフェクトとかであ
えて足したり、うん、あえて
音悪くしてみたいな、
そう崩したりとか、うん、
まさに、
はい、
きっちりこうテンポから偶然だったりするんですけどね、ちょっとずれてたりする方がちょっとかっこよくなったりとかするんで、
はいはい、
ん
僕はなんかヒップホップサイドとしてちょっと共感できる部分がありますね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
だ結構周りがなんか今あ流行ってる曲とか聞いた時にあこれナードコアっぽいじゃんって言われたりするんですけど、
はい、
やっぱちょっと違うだよなみたいな。
あ
でいわゆるネット発信とかでもサンプリングでなんていうんですか、作ってるのとかあるんですよ、
はい、
野村議員とかの声を使ったやつとか、はいはい、ニコニコ動画にあったりとかするんですけど、うん、やっぱちょっとサウンド的に違ったりとか、あとは今ってすごいチュートリアルで動画とかでこういうフレーズの作り方とかいろんなのがあるので、みんな結構洗練されちゃってて、
はいはいはいはい、
テンプレート通りな感じなんですよ。それはもちろんかっこいいんですけど、
はい、
結構ナードコアはなんていうんですかね、周りの時のその知識がなかなか手に入れづらい状況で結構苦労してやってる感じ、
はいはいはいはい、
でそれがまた多分本人がやりたいものとは少し違うフレーズになってるんだけど、
はい、
逆にそれが個性になっててとかめちゃくちゃだったりするんですよね。シンセフレーズがあったり、シンセの音とかがあってあるんですけど、後で聞いたらそれは人の声を細かく切ったのを音にして作ってたりとかしたりとか、本当なんていうんですかね、知恵
知恵工夫
機材そう工夫で作ってて、
はいはいはい、
でそれが結構好きなので、まあもちろんね勉強というかいろんな人の曲聴きながらやったりもするんですけど、
うんうんうん、
結構ルールに乗っ取らないでめちゃくちゃやったりとかもするし、サンプリングしてる部分がずっと続いたりとか、そこに一切音が乗らないでもうボイスだけの部分だけが無駄に長いとか、
はいはいはい、
うん、あんまりこう決まりごとにとらわれないようにっていうのにとらわれて作ってる感じがあるかもしれないですね、うん、
あ、分かりました、うん、そうですね、こうなんていうんですかね、 限られた環境の中で、
うん、そうそうそう、なんか
いかにこう
イメージ的にはそのフローリングで机があってガーッと機材が並んでるっていうよりも、
はい、
4畳半の汚いアパートの隅っこによく分かんない機材でなんか背中丸めて一生懸命作ってるような絵が浮かぶようなのを作りたいみたいな、
ああ
なんか貧乏臭い感じ、
はいはいはい、
フォークに近いの4畳半4畳半フォークみたいな、
はいはいはい、イリオンさんの他に古くから活動されているナードコアのアーティストさんとかはいらっしゃいますか？
そうっす、なんか昔で言ったらそれこそ、はい、レオパルドンだったり、
はい、
バブルビーさんとか、
はい、
あとはそれの別ユニットで空手くの、あと全日本レコードかな、全日本レコースかな、
はい、
っていう団体があって福岡に、
はい、
その人たちと か結構だいろんなところでやってる人がいて、
はいはいはいはい、
あとスペランカーズとか、うん、もういっぱいいますよ、パリッコとか、
あパリッコさん、
パリッコさん、
はいはいはい、
うん、そうそうそうそう、
今月は、未知の音楽を知ろうというテーマをもとに、
はい、
ナードコアというジャンルを掘り下げています、
はい、
ゲストにはナードコアソムリエとして、はい、
なんだこれ
はい、ディスクユリオンさんをゲストにお招きしております、
はい
はいはい、ということで、第67回目はこんな感じにしたいと思うんですけど、では告知の方をしていきたいと思います、はい、じゃあ僕から、
はい、
5月25日は神田エクストラウェルトで TMS という、イベントに出演しています。ディスコ、ダンスクラシックスなどのイベントになりますので、お好きな方はぜひ遊びに来てください。はい、僕の方からは以上なんですけど、
はい、僕はですねツイッターを見ていただければが、まあディスクが英語のディスクね、 DISC でユリオンがローマ字でユリオンで、まあ、もろもろ5月はイベントありますのでよかったらっていうので1個だけ、じゃあ5月29日日曜日、高円寺の薬種バーというところでバックトゥリギャグというイベントやります。これナードコアではちょっと違うんですけども、 DJ イベントで、まあ、昔のちょっと笑える曲、過去苦笑い含むな感じの曲を今更かけるみたいなのをやって盛り上がろうと思ってますんで、よかったらぜひ興味ある方来ていただければと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。それでは、次回なんですけど、
はいはいはい、
先ほどもちょっと
そうですね、ちょっと、
はい、紹介をさせていただきましたが、
はい、
ナードコア制作における肝の部分であるサンプリングについてちょっと詳しく聞いていきたいと思います。
はい、はい
はいはい、では、次回もお楽しみってことで、
はい
はい、お相手は DJ インターネットと
ディスクイリオンでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カフェオレディオ、今月は未知の音楽を知ろうというテーマでゲストのディスクユリオンさんにナードコアというジャンルを紹介してもらっております。今回はナードコアって具体的にどんなものなのか、ルーツなどを教えていただきました。次回はナードコアのサンプリングについてお届けしたいと思います。お楽しみに。Cafeo Radio.